人相とか、あの、手相とか、墓相。墓相の墓っていうのは、お墓や。墓という意味やね。で、今度は、この、ちょうどその自分一緒に習った、哲学の先生、哲学の話、哲学の先生のおっしゃったことを、私はその人相学と一緒、同じ時点で1年間ほどで両方聞いてたんけどね。世の中に、気変に目と書くやろ。人相学、墓相学、手相学。学問やと言うておられるけども、実はこれは学問ではありませんとおっしゃるねん。ね。で、学問的に言えば、学問というのは真理の探求であります。こうおっしゃるな。なるほど、そうかと。人相学も真理探求してるんじゃないかと。真理を探求してません。単なる風説、あるいは営業でも喋っておられるだけで、こういう人相のものが、こういうその人生である。あるいはこういう、例えば人間にとって一番大事なことを何かということを、人相だとか手相だとか母相だとかおっしゃる人は、まず人間の幸福についてものをおっしゃるはずですと言わんねん。ああ、なるほどな、そうかと。幸せな人生を目標に、こういう人は幸せになれませんよとか言うわけやな。そうやろ。自分の幸せについて何かということについて、ところが学問というのは、その因果関係を立証するもんや。こういう原因があればこういう結果が出る。この原因と結果を、こういう因果関係はこうだ。この因果律について回答を与えるものが学問であると考えた場合に、そういう顔出しによってその人間は不幸やと言えるかどうか。ところが残念ながら、残念ながらやね、今言うた、例えば、例えば、こういう人相の人が不幸であるというようなことが人相として言えた場合に、不幸か幸福であるか、非常にこの不幸という内容について、学問的に規定することができないとおっしゃるね、哲学の先生は。なんぼ貧乏では幸せな人は幸せなんや、実は。で、人間の幸福とは不幸についての、見解は、常設というか、ただし、その、定義づけはできないね、幸福について。非常に、アホみたいな話だけど、実はその通りで、それでええと思うね。何も幸福の規定が決まってんやったら、後のもんな不幸やったら何するがな。なんぼ貧乏でも幸福な人は幸福なんや。何が幸福か。生きがいがあれば幸福かもわからんし。連れ合いと結婚したら幸福かもわからんし、貧乏でも病気でも幸福は幸福や。わからへん。だからそういうものについて、人相学とか哲学は言うてるわけやから、基準のない幸福について、いくら、因果関係を立証しようやって、これ無理やん。何が幸せかわからへんのに、無理なんや。で、何々相学というのは、単なる商売人が勝手に、学問や、人相学や、なんて言うてるけど、全然違う。ところでね、我が輩がね、小学校2年かな、3年やったかな。ちょっと物心ついてるから3、4年の時やな、担任の先生が変わったんや。ね、年度代わりで3月な、4月か、なったわけや。そしたらね、おーって言ってね、お前、みんな名前言え言うから、半夜先生、担任先生、教団だって名前。はい。で、言う、こういうとこにあるぞ。こういうとこあるなぁと思ってて。そしたらね、山下君と長野君、今日の昼休みに、食事終わってから、教員室に来てくださいって、こう言われんねや。初めてや。 何やの、俺と二人呼ばれたな、と言ったんですよ。で、先生もご飯、弁当食べてはってな、終わった。教員室先生よくいたはね、10年ほど。皆さん、ちょっとこちら見てください、って、他の同僚を誘いはんねん。俺、うちの町内の郵便局、の局長の息子やね、山下君いうのはな。俺はちょっと背低いんだけどな、まん丸い顔しとんねん。で、丸い顔、や。さっき言った、その悪役の顔ちゃうねん。ほんまに、ほっぺた真っ赤かや、そいつの顔な。それはまあ、赤い顔のほぼにおったけどな。何を言い張るか思ったらね、驚くべく、先生、みんな見てください。あのね、この二人がね、私の生徒の中でね、一番ね、耳たぶ大きいんですと言いはんねん。ちょっとこう、両方こう、うん、大きい大きい。おう、山下君の方が分厚いけどね、大きいの、こっち長野の方が大きいな、と。俺の耳たぶ一番大きかった。ね。それはその時のもう印象強烈やって、俺は耳たぶ大きいかな、思ってた。そしたら、ここ、去年かな、今年かな、細木和子や。テレビ、面白いから、ちょっと見とってんけどな。そしたら、言うた。なんや、なんか写真持ってきた。二層の話しとってね。ほんでね、耳たぶの大きいのは、時にね、大人物がおりますので、この人の場合は、ちょっと、そういう見方もありますよ、と言わはったわ。その決定的なこと言わないんだけどね。俺は大人物の層があるんかなと思ったんで。で、その自分ね、ニーソンの手相の本も読んでみたんや。手相の本も。学問やないけど、大学時代暇やがな、時間。暇の時はもう本を乱読したんや。歴史の本からもう、いろんな本読んだ。もうこの話したらまだもう何十時間も喋らんないけどな。自分の人生の転機はその書物を読んだことから、今の状況になれるようになったんやけどね。そのね、人相もバカにならないと思うわ。うん、手相学の話するとね、これあれやろ。お前の手相もまだ見てないけどな。手相学の本も読んでみたんや。したらね、小指の長さがな、お前のどうなってる？この隣の薬指のここに線があるやろ。第一関節の曲がり線。ここまで届いてるか？この線までな、小指が届いてるかって聞いてる。届いてるやんか。届いたらええねん。このね、手相についてもね、先ほどのロムロー像みたいに、統計的に調べた人がおられるようやわ。で、この小指が、こちらの指よりも前で、ここまで届いてる、あるいは上出てると。この人は、非常に、統計的に言うて、先ほどの話や、人相学の話やから、手相と人相の相学の話やから、学問じゃないけども、一応幸せであるということが立証されたりで発表した手相屋さんおんねん。だから、ある程度そうかもわからない。それから、ここにね、私らの時に、ね、ここにね、太鼓秀吉。ここに、ほら、俺の手相見てみ。真ん中、高高指の下にシュッと線が入ってるやろ。お前の入ってるか？ちょっと進めるのわからへん。この線や。この線。あるやろ。あるのはな、ものすごいことやねん。これはな、統領運が、統領の思想、線や言うねん。天下取りや。つまり、主になる手相なんや。で、俺は子供自分から思ってたんや。あ、俺は主人になれる。俺は社長になれると思ったんや。
通常のその価格表の、
これはな。ところが、人相の手相の本を読むと、大変なこと書いてあるの。これは統領になる資格。 その心を持ってる、心の大きさ広さ見識を持てる、そういう運がある人がこういうなんていうかな、天下取りの天下筋とかなんか言うねんかな、ちょっと名前忘れたけどな。でこれあの主人公になれる人はこういう手相になってるよね。これは私の場合は当たってんねんけどな。ただしそこに厳しいこと書いてあんねん。人の上に立つ人間やと、必ず立てる人間やと。それにはね、部下を慈しむ心がなければダメなんですと。逆効果になるかもわからんし、まずはこういう手相の人はそういう心を必ず持ってると。持ってるからそれを大事にしなさいと。自分のことよりも身内の部下を大事にする。そういう心がその人の成功を支えるということを書いてあるね、その本には。で、補正家族は耳たぶについては大人物が時におりますと。必ずおるとは言わないね。そういうことを発表しよったの、テレビで。ああ、そうかと思ってたんだよな。まあ、それぐらいの時なのか。